はい、磯さん。僕はトウモロコシの会会長の吉田裕樹なんですけれども、
はい。
磯さんは誰ですか？
僕は僕、愛想です。
僕は僕。
はい。
へ
へえ。
ー。で？
あ、はい。
で？何？
あ、なんですか。あ、
磯さんは磯さん。
はい、愛想です。
それ以外に語る言葉はないんですか？
なんか、すいません。なんか、今、2、3じゃなくて。
まあ、僕の知り合いの中で一番自意識がねじ曲がったひねくれ男子ですよね。
いろいろ面白い人いっぱいいますけどね。
まあ、だけど、まあ一番、ああ、かわいそうにどうしてこうなっちゃったんだろうっていうところがあるのは愛想さんだと思うんですよ。で、今回はちょっと恋愛と自意識について語りたいと思うんで、まあ、だったら 恋愛と自意識が一番こんがらがってる思想を持つ愛想さんかなと
あ、ありがとうございます。
思いまして、まあ、ただそういうね、まあ、僕の知り合い史上、人類史上とまでは言わないけど、僕の知り合い史上の中では一番ひねくれた XY 染色体を持つ愛想さんに今回対抗馬を持ってこようと思いまして、はい、僕の知ってる中で一番ひねくれた XX 染色体を持つ、
そんな人がいるんですか？
はい、そんな人がいる。まあ、つまり一番ひねくれた愛さんに一番ひねくれてるっぽい女子をぶ
じ
つ
ゃ
けようというこ
僕
とで
の
す。
合わせ鏡ってこと
そう
です
で
ね。
す、そうです。男女の合わせ鏡として、僕が資格を、はい、そういう3人で討論しようと思うんですけれども、そんな一番ひねくれた XX 染色体を持つひねくれ女子と言ってはいけないんですかね。
まあ、お好きなように読んでくださって構いませんよ。
あなたは誰ですか？
原田と申します。
レコーダーに向かって話し
あ、
かけてもらってもいいですか？
はい 原田と申します。不慣れなのでちょっとあれですけれども、よろしくお願いします。
原田さんは自己紹介はしないんですか？
自己紹介、
私は私。
あ、そうですね、あまり語ることもないです
肩書
ね。
きとかは。
何になるんですか
愛
ね。
さんはリンクファクトリーという造形をやっている会社の社長。
ああ、私は大学生をやりつつ、ひっそりと都内でライターというか編集の会社に勤めております。
へえ、自慢？
自慢じゃないです。
女子大生ライターですか？
そんなことはないで
自
す。
慢ですか？
そんなことはないです。
ああ。
年収は200万程度になる予定です。
僕が夢として目指してる年収じゃないですか。
はい。
へえ、女子大生、ライター、オールナイト富士とか目指してるんですか？
あんまり
オールナイターズと
目
か目
指
指してるんですか？
多少
まあね、そんな面倒くさい2人を僕がなんとかさばいていこうという。
あ、わかりまし
あり
た。
がとうございます。
よろしくお願いし
よろ
まし す。
くお願いします。
まあ多分あなたたち2人は僕を今面倒くさいなと思ってるんでしょうけど、
なるべく言わないようにしてるんですよ。
いや、本当は今回はね、今西さんと原田さんの3人でやるはずだったんですよ。
そうなんですよね。
で、僕が、まあ、しょうがないから、面倒くさい男子代表みたいな感じで出て、まあ、キャラとして演じるだけですよ。
まあそうね、
うん。
事実と乖離してても。
で、あと原田さんが面倒くさい女子で出て、で、今西さんは、まあ、いい意味でも悪い意味でも単純じゃないですか。
いや、あれはね、モテますよ、あの人は。
そういう面倒くささはないでしょ。
もうね、なんかね、打ちひしがれる、会うたび。
だからいい意味でも悪い意味でもね。
もうそうです
まあ
ね。
悪い意味
いや、
99%なんですけ
悪い意
ど、
味か。悪い意味は別に僕らないですけど
僕は
ね。
ね、僕もそういう意味で言ってるんですけど、今西さんに、その、まあ、ツッコミというか、そっち側の視点で質問してもらったり、面倒くさいねって言ってもらおうと思ったんですけど、ちょっと今西さんインフルエンザにかかっちゃいまして、今朝ね。で、まあ、そうすると原田さんと僕2人だけになっちゃうわけじゃないですか。
そうですね。
しかも裏新宿スタジオって、まあ、言ってみれば僕ん家ですから、僕ん家に女子大生が来て2人きりになると、ちょっとこれは世間が
そうです
まず
ね。
いですよ
まあ、ちょっ
ね。
と騒ぐところは騒ぐでしょうね。
フライデーされちゃいますよね。うちの階段降りてるところ、 でもラジオの収録なんだって言ったって、
うん、
いやそんなはずないでしょうって、
うんね、男と女2人で同じ部屋で
いて、うん、ネットラジオの収録なんかするわけないでしょって実はそうなんですけど、
ねまあ、いやいやそれはもうでも2人しか分かんないことだから、
そうそう、うん、そうするとほら原田さんが丸坊主にして謝罪しなきゃいけない
範囲、ね、高級謝罪ですよ
YouTube の公式チャンネルで
ちょっとまずいなと思って、
はい
まあ、急遽愛想さんがワンフェスの準備で超忙しい中
そうですね
呼び寄せたと、
そうもう朝まあちょっとね寝てる時に電話かかってきて、で今日ラジオなんか来れないですよね、来れないですよね、え、なんですか、原田さんと二人きりまずいじゃないですか、
うん、
忙しいんだけどなと思いつつ、でもまあそのね会長の自意識はすごいわかるので
まあ、
あめんどくさい、
はたから見たらめんどくさい自意識っていうことなんですよね、それもね、だから今回全員めんどくさいんで収拾がつかなくなる危険がすごい高いんですけど、まあ、
まあまあ
まあリスナーの方に突っ込んでいただければとね、
はい、見せ物小屋のような感覚で
見せっぱなしですけどね、
かわいいパンダのようなものですよ
3人ね、あの好き勝手にささくったりゴロゴロしたりしてる様を
そうですね
見せるというショーというよりは見せ物ですね、
はいはいはい、
そんな感じで恋愛と自意識について、
はい、
僕の知る限り一番めんどくさい男女に語っていただこうというのが今回の趣旨なんですよ、
はい、
僕は怖くない僕は怖くない僕は怖くないだよ。
原田さんは持論があるんですって。
あの私は、まあ、ぶっちゃけて言うと、もう、もうビジネスひもてです。
おう、ビジネスひもて、まあまあそれは、
はい、まあ全く男性との接触がないわけではないのですが、
トウモロコシの会を引っかき回しているサークルクラッシャー、
いやそんなことはないです
じゃないですけどね、別に
ないですよ別に、
でもまあ本当に肉投げ込んだようなもんですね。あの本当に
サファリパークに、ね、まあそういうとなんか僕までその肉食獣みたいに見られるのは嫌なんですけど、
あ、はい、
僕は紳士ですもんね。
あ、はい、いつもありがとうございます。
絶対信用されないでしょこういう言い方すると。
いやいやいや、でも
まあまあ、
うん、会社は大丈夫です。 僕も興味ないですからね。
あ、はい、
僕も別に興味ないんで、
あ、はい、あの
年上好きなんで、
はい
はい、
何
の話
ほらやっぱりね、面倒くさくない人一人混ぜないとねこういうことになるんですよ。ビジネスひもて、なんかそれは面倒くさそうな用語ですね。
そんなことはないです
。男性との接触は一応ある。
ひもてもう全く男性と接触がないみたいなことを言って、ちょっとなんか、はい、ファボとかリツイートをもらっておりますが、
インター
ネット上では、ツイッター
とかね、インターネットでは、
インターネットではただまあ男性と接触はそんなに全くないのかとやれたら、まあ、そんなことはないんです。
その接触ってのは別に日常的な、まあ、
まあ、
別に仕事上付き合いがあるとか、まあ、プライベートでも普通に遊ぶぐらいは、
まあ、あるのですが、
はい、
月に一度ぐらいは、
はいはい、
なんでしょうね
それは二人きりでとか遊び行ったりとか、
じゃあ全然ひも手ではないですよね、
うん、そう なのになんでこうなんでしょうね。
だそれは自分ででもひもてキャラというものは一応その自覚的にやってる節もあるよっていう。
そうですね、まあ、だからなんか本当に私の態度というか日々の心構えがいけないのかなと思いまして、その心構えがどうしてこんな風になってしまったのかなと考えたら、まあ、中学高校で異性との接触は全くなかったからこんなことになってしまったんじゃないのかなと。
なるほど。その今別に素直に考えたらあんなにひもてひもてみたいな、まあ、原田さんのめんどくさいツイッターとかめんどくさいブログ、はい、いや非常に楽しいんですけども、
ありがとうございます。
皆さんも見てもらうといいと思うんですけど、
ツイッターはなんて名前でやられてるんですか。
あれフォローし合ってませんでした。
ええ、今ほら、
あ、そうだラジオですもんね、
ええ、
はい、あのあまりにも元気なカービィという名前であ
まりにも元気なカービィ。
カービィで、あの、
はい、素敵なツイッターネームですね。
最初はあまりにも元気という名前でちょっと泣いてるボノボノのアイコンをやってて、元気と言いつつ泣いてたらなんかギャップでモテるかなと思ってたんですけど そんなことはないんじゃないかって言われたので、まあまあ、
でブログは、
あブログ なんだっけ、
まあもうやってると、まあ、ツイッターフォローしてもらえれば、
ね、はい、あの
そのブログ
トップ画像にありますね、はいはい、なんだっけ、
なんか
アジの申し開きとか、そんな名前のタイトルで
アジの申し開き、
はい、あんまり更新してませんがやる気はある
まあ非常にめんどくさい、なんか全然その文章とかに関してはお呼びもつかないんですけども、僕の5年前6年前7年前の日記を見ているようですね。
ああ、ここも合わせ鏡ですかね、
トウモロコシの日々という、まだ生きてるんですけどギリギリブログとして、
あれでも面白いです、僕ずっと読んでましたよ、
なんかちょっと、はい、あ俺自分で書いてて分かんなかったけど、
はい、
あこれを読んでた人たちは今の僕みたいな感情になるんだっていう、
あ
めんどくさいなっていう、
そんなことは私は人に元気を与えたいと思いながら、
まあまあまあいいですよ、
はい、
まあ、とにかくめんどくさい感じなんですけれども、
はい、
話を戻しますよ、
はい、
まあ、そういうところを実情とは、まあ、多少かけ離れているわけですよね、そんなモテモテなセックス&ザシティみたいな日常は送ってるわけじゃないけど、結構あえてやってる面もあると。
そうですね、はい、あのなんか男性が絡むと私非常にバカになるんですね、
はい、
なんかバカになるんで、まあ、30万貸してしまったり、まあ、
その話は後でするんですけど、
まあ、
はい、
ちょっとバカになるので、なんかあえてよっぽどことがない限りある程度距離を取っていると言いますか、
うん、
なんかあの北島麻也のような、あの舞台上の北島麻也のような状態になってしまうんで、
白目になるっていう、
ね、なんか嵐ヶ丘とかを演じてる時のマヤのようになってしまうので、
え
あのなんかこう、あれなんか中学高校で本当に私は男性と全く話さなかったんですね、はいはい、女子校で多分6年間男性と学校外そういう事務的な以外でなんか塾の隣の男子消しゴムを貸してとか言われた、そういう、
うん、
なんでしょう、そういう会話を合わせても、あすいません、会話を合わせても多分ツイッターの140字に収まった6年間だったと思うんですよ。
ああ6年間で男子と話した文字数140字、
120字くらいかもしれないですけど、
お
なんか なんかそのせいで今ちょっとある程度男性と接触があることになってしまって、もう男性と言うとなんか盆か正月の食べ物みたいなテンションで接してしまうので
盆か正月の食べ物って、
なんか盆か正月にしか食べられない食べ物が来たぞみたいな勢いになってしまい、まああの頭が悪くなってしまうので、
今モテてますよ。
ありがとうございます。
なめくじの群れに、
まあこれをモテと言っていいのかは非常にあの微妙なことなんですよ。あの別になめくじとかに好意を持たれたからといってそれモテとカウントしていいのか、まあこの問題は
男の数に数えていいのかっていう問題
だし、ぶっちゃけ面倒くさいだろうし、
あ、はい、
まあその議論もあるんで、何をモテとするか議論もまた後で話しましょうか。
わかりました、
はい、そうなんですよ。だからでもだからだったら別に浮かれてもいいはずじゃん、その私結構この世の春よっていうツイートとかブログを書いてもいいはずなのに、そこで何かこうビジネスひもてをある程度演じてしまうっていうのは一体どういう心境なんですかね。
なんでしょうね、なんかこの世の春と この世の春と言いましても、私は別にこの人たちのこと好きじゃない、多分この人たちもなんか私のことを突き詰めて考えていったら別に好きじゃないというか、お金はその他目当てなんじゃないかな。
お金目当て
なんか私の何かを狙っているんじゃないかという気持ちになってしまって、
あそれ自分自身ではなく、
はい、
あのそのまつわるお金とか。
そうですね、
え年収200万ぐらいなんでしょ。
200万ぐらいですけど、なんか、うん、
で他に何かメリットがあるんですか、お金以外にも。
いやなんかなんでしょう、頻繁にお弁当とか作り出すんで付き合ったら、
あ食事目当て、
お弁当を狙っているのかみたいな。
あ初めて聞きましたよそれ
私のお弁当が目当てだったんでしょって、
うん、なんか私が頻繁にお弁当とか作るから、なんか飯炊き女にしようとしているみたいな
あ、っていう、つい身構えちゃうわけですか。
つい身構えてしまいますね。で、そこでなんかうっかり心を開いたら、私もなんか大変北島麻也のような状態
になって。だから北島麻也分かりにくいんだけど
な。なんかこう彼女という、
はい、
なんかあれあの なんて言ったらいいんでしょう、なんか今まで男性とは接触が大学に入るまでなかったので、
はい、
なんか心の中で恋人とはこういうことをするものだみたいな像が出来上がってしまってるんです
よ、うん、それは具体的にはどういう感じなんですか、う
ん、なんか少女漫画のような感じで、
うんうん、
まあ、お弁当を作る、クッキーを作る、背伸びをしてあのキスをするなどのことをやっているので、
はいはい、
もうそれら一つ一つ行わねばみたいになんか役割を演じ
る、ノルマがたくさんあるっていうことですね。
そ
うですね。
でそれをやってる私がなんか気持ちいいわみたいになって、
あ、
北島麻也的なトランス状態になるわけです、うん、
なるほど。でついついやってしまうと。でもいやだからそれとなぜひもてを演じるビジネスひもてになるのかの直接の関連性はまだ見えてこないですよ。
いや、その身構えてこの人はなぜ私を狙ってくるんだと考えてる間にどんどんどんどんダウナーになっていって、
はあ、
なんかお前が私を狙ってるなら私が先にお前を殺すみたいな気持ちに気づけば
殺すっていうこと、ひもてだと言ってやると、これはモテじゃないと、
いや、なんかそういう気持ちになってしまうんで、なんか心の奥底でなんかモテてない、はい、私は狙われているだけみたいな気持ちに、
ああ全然この世の春でも何でもない、冬だと
なんか悪い大人が私を搾取しようとしているみたいな気持ちに、
ああなるほどなるほど、だんだん分かってきました。だからその素直にというか、まあ、別に心のままに付き合ってる人も別にいないとは思うんですけど、はい、ある程度の計算があったりとかキャラを演じてたりしながら、まあ、男女の関係を営んでいくもんだと思うんですけど、どの人もね、
はい、
でもそれがかなり北島麻也ぐらい行き過ぎちゃってるわけですよね。
そうですね、
まあ、実際の北島麻也は結構桜小路君をもてあそんだりして、
そうです、ね、
あの悪女なんですけど、まあ、役を演じる北島麻也みたいな感じになっちゃうと。でそんな極端なことしてるから、またふと家に帰って一人でベッドの上とかいると極端にまたダウナーになっちゃう。
そう、
振れ幅がでかいってことでしょ。
そうなん、なんか麻薬をやってるような状態になってしまうのです。
あ、それはもうこれ以上続けると、
はい、
もうとんでもない深みにはまっちゃうとか、
あ、そうですね、
そういうこう恐怖心というか、
そういう思いもありつつ搾取されるという思いもありつつ、だからなんかこの場から逃げなければという思いと、なんかあの麻薬が私
を ものすごい幸福感があって、はい、それに身を任せるとそんなものは破滅でしょっていう、
やばい逃げなければという思いと搾取される、やばい逃げなければという思いで、
あ、幸福感はあるんだ。でも
そうですね、
その男の人とデートとかしてるときは、
でもなんか家帰ってから、いやでもなんかやばいんじゃないかと。
ああ、いや原田さんは自分は面倒くさくなくてすくすく育ってるだけですよって僕がラジオ出ませんかメールをした時に言ってましたけど、はい、十分面倒くさくてすくすく育ってないですよね。
なんか本当に私、他人が私の悪口を言ってるんじゃないかと、
はい、ちょっとちょっとお薬飲んだら治るパターンのものかもしれないんですけど、
中高の時とか寝る前とか結構幻聴が聞こえてたんですけど、
あ、
なんか最近それは治ったからすくすく育ったかなと思って。
まあ、多分自意識の問題でしょうね。
あ、そうです
ね。自分がこう想像している心の脳内の声があまりにも強すぎて本当に聞こえてるみたいな。
なんか中高の時寝る前に出席番号の1番の人から順番になんか私の悪口を一言言ってくみたいな
1番愛想って、はい、原田さんはめんどくさいです
そんな感じで
2番石川
最後の吉田までが
最後の吉田本当にめんどくさいんです
みたいなこと言って、なんかこううまく寝つけずお前ら全員殺してやるみたいに思いながら
っていう中高時代を送ったわけですか。
そうですね。
え、でもその女子校だったの。
女子校でした。
だから一切恋愛的なものはないし、周りに日常的に男もいないし、
はい、
でも女子校自体はどうだったんですか。
女子校なんか私異様に馴染めなかったんですね。でなんかなんでしょうね、なんか友達が本当にできず、
うん、
でもなんか中3ぐらい、あ、中高一貫校だったんですけど、中3でなんかやたら人気者になっ ったというか、毎日私みんなが私に話しかけてくれるみたいな状況ができたんですけど、
うん、
なんかでも教室移動とかは絶対一人だったんですね。
はあ、
でこれは何なのかなということを考えていったら、よく考えたらあのみんなが私に寄ってくるのはなんか5人とか3人ぐらいのグループでなんか面白い話してよみたいに言ってきて、私が話してあ笑った笑ったみたいに去っていくみたいな感じなんで、ちょっとテレビ的な楽しみ方をされてるだけで、
あスイッチ入れよう、
はい、
ちょっと暇だから体スイッチ入れようって、
そんな感じで、これは人気者じゃないっていうことに気づいて、
なんかそれは例えば、
はい、
多分もういきなり言われて面白い話しろって言われたら焦りますよね、
はい、
なんかしようなんかしようと言ってわーわたわたわたって喋ってたどたどしく喋ったりとかになっちゃうじゃないですか。
そうですね、
それが面白かったっていうことじゃないんですか。
いやなんか私はなんか割と面白い話がその場でパッとでき
てしまってたんで、あーそうなんですか、へー
まあ言ってもクラスメートだから日常的に顔を合わせてる人たちだし ね、
そ、 うですね、
まあ、そこまでオタオタはしないとは思うんですけど、まあそういうことが
ありつつで、なんかこうコンテンツ的に楽しまれてるだけだから友達ではないみたいな感じ
いいじゃねえか人気があるで
いや、 やだやだ
だからそっか、だいたいね原田さん の、 あの思想パターンが思考パターンがリスナーの人たちも薄々、ね、はい、気づいてきたと思うんですけど、別にいいじゃんっていう生活を送ってて、
そう
ですか、ね、なんかもうどん底のね、で例えば友達関係で言ったらすげえいじめられてるとか、もうキャリーみたいなことされて、うん、豚の血を頭からかぶされてるとか、
はいはい、プロムの夜にも
いうことではなくて、だって一応話しかけて、まあ、うん、旗から見てればまあ仲良くしてるかもしれないぐらいのね状況はあるわけで、
うんうん、
まあそこそこ別にいいじゃんぐらいの、
はい、
恋愛にしても月1ぐらいで別に遊びに行く異性がいるとか、
はい、
まあ日常的に男の人が周りには一応いると、でまあペッとか唾吐きかけられてないわけでしょ、どけブスペッとか、
あなんか冗談的にありますけれど本気ではまあない
の、まあっていうかまあ普通に社会人でそんなこと知ったらその人が病気ですけど
そうです、
ね、まあまあそれは極端な例えで、まあ、別にないがしろに超されまくってるわけじゃないわけでしょ、
う
んうん、だけどその中で何かこう悪い面を強調して見る癖があるんではないですか。
あそれは被害妄想が強すぎるとはよく言われますね。
あ被害妄想、まあ被害妄想の一種なのかな、うん、っていうかあえてそこを見出そうとする自意識なんじゃないですかね。
そうなんですかね、ええ、どうしてこうなってしまったんでしょうね。
それをみんなで解きほぐしていきましょうか、
はい、お願いします、はい、私も成仏したいです、はい、
アイソさんはちなみに中高はどんな感じだったんですか。
中高はあの僕は共学だったんです。
あじゃあもう勝ち組だ。
あ
まあね、
もうい
やでもね
ダメだ、もうダメだ、向こう側の人間だ。
なんていうんですかね、もう何かこう一本か二本か分かんないですけど、違う道を自分が歩いてればこういう男女の楽しい関係があったっていうのを、
うん、
日々目の前で見せつけられるだけなんですよ。
ああ、
うん、
自分はその輪の中には入れないと。
入ってないですね。
ああ、まあ男子校女子校と共学の結構根本的な違いって、まあ、いわゆる霧島みたいな、
はい、
僕霧島見てないんですけど、
あの
スクールカースト的なものが、
はい、
多分共学の方が確固としてあるじゃないですか。男子校女子校ってなーなーになってる
のが
ちょっとあると思うんですけど、
はい、ありますね。
アイスさんはスクールカースト的にはどこだったんですか。
ですね、まあでも霧島見てないんですもんね。霧島で言うと神木くんではないです。神木くんよりもっともっと下です。
見てないんで神木くんって言われてもピンとこないんですけど、
はい、
要するにすごい下だった
んですね。そう、あの神木くんの友達でブッサイクがいるんですけど、
はい、
もうあのトイレ行って手拭きな、もうズボンで手拭きながらおまたって言いながら来る
それだからアマゾンプロダクツの筆川さんに似てる人でしょって筆川さんが言ってて、僕は見てないんで何とも言えないんですけど、まあアイスさんはここでとんでもないブサイクって言ってしまったことで角が
僕ね筆川さんそうは見てないですよって
まあごめんなさいごめんなさい
言わなきゃ
はいはいはい
はい、
はい、
あのあれでもないな、でも 本当に何の戦いもしてない中高生ですよ。部活に入るわけでもなければ勉強も頑張ってるわけでもない。
カーストには
入ってないですね。
カーストにすら入ってない。
入ってないです、入ってないです。
アンタッチャブルってことですね。
まあそうですね、ええ、
あのバリア
ー、はい、
ですよね。
まあそうですね、だいたいなんか枕言葉のように僕の名前、愛想あの気持ち悪いみたいな
ちょっと広告のコピーみたいな。
そうですね。
あ、じゃあ別にいじめられとかもしないし、そもそもグループに入ってない。
そうですね。だから、うん、継続的ないじめはないですよ。
はいはい。
突発的ないじめは。
ありますあります。
あ、愛想あの気持ち悪いって言われてる時点で。
そうですね。うん、
ありますあります。
え、超笑える、僕たちは爆笑できるいじめられ体験とか。ないんですか。
あのね、
あの最低な発言なんですけど人間として本当に最低な発言を僕はしてしまったんですけど、
あの鈴木くんって言って、はいはい、うちのね近所、本当にもう幼馴染なんです、
はい、
うちの三軒隣ぐらいに暮らしてて、うん、でまだ、まあ、うちもね別に家庭が不和じゃないとは言わないですけど、まだあの、うん、両親というか父母普通に暮らしてて、うん、でその三軒隣の鈴木くんっていうのは、うん、もうあの夫婦もういつも殴り合うというか、お父さんが一方的に殴る感じですね。お母さん
典型的な DV。
そうですね。で、もう本当に血だらけのお茶の間っていうのがあって
通報しろよ
いやいや、でもねその時代って本当にそうじゃなかったでしょ、
ね、
でも、
ね、
うん、でもう三軒隣なんですけど、うん、いつも怒号が聞こえてくる感じの家だったんですね、うん、ででそうなると近所の家なんで、その物心ついた時にはもう鈴木くんはもううちにもう逃げてきたりとか。
お、
そうですね、はい、でいやすごい声してるねって言って、もうすごい喧嘩だねって言って、もう本当に食器とか飛び交って外までギャーってなってるんで、ガシャンってなってるんで、でうちの親が見に行ったら、うん、電信柱の下でガタガタこうあの寝巻きのまま震えてる鈴木くんっていうのがいて、
はいはい、
うん、でいやちょっと何やってんのって、家入れないからって、うち来なって言って、ケイスケの部屋泊まってきなって、うん、あの僕の部屋泊まって、
うん、
仲良かったんですか。
仲いいどころかもうちょっと、うん、なんだったら命を投げ出されてもおかしくないぐらいの、
うん、
ね、そういうストーリーものだったらあの時あいつが助けてくれたんだっつって、鈴木お前あいつのために命捨てんのかって、ね、俺は子供の頃から決めてたんだってこういう時があったらあいつのために命捨てるってぐらいのことあってもおかしくないぐらいの中ですよ ね、 ね、
本当にもう本当にもう紫色の顔で来て、口
チアノーゼ
真っ白になってる状態で来て、
まあ、北海道ですからね、寒いですからね、外は
つけるからって言って、
はいはい、
で、でやっぱそういう家なんでグレるんですよ、
うん、
で中高と言って高校の時には、はい、まあ、そのヤンキーの割と仮想の方ですかね、
はいはい、
で今思えば多分使いっ走りぐらいだったんでしょうけど、まあ行きがってたんですよ、アイパーかけてでただある日僕がこう高校生の時ですけど、その廊下歩いたらそのヤンキーのグループに呼ばれて、うちちちちちって言われてえ何って行くじゃないですか、
はい、まあ、行かざるを得ませんが
な何って行くじゃないですか、たら薄付きそのヤンキーの
ボスが、
うん、お前こいつ殴れ
、うん、
幼馴染って知った上でですよ、うん、
そういう人間の汚い面が見てんだよって、
なんか、うん、とりあえずお前ちょっと こいつ殴ってみ、
うん、
で殴るのって言って、鈴木くんもだいぶ逡巡してるんですけど、
うん、
こすね、あの断れないというか拒否できないし、
まあね、
うん、ここ腕をグッグッグッってやってパカーンって殴るんですよ、
はい、
お前本気出してねえだろ、殴るってそれか、俺やってやろうか、
ボスが言うわけだ、
そうそうそう、俺がお前にやってやろうか、いやいややるから鈴木くんも言って、
うん、
その後一生懸命もうね本当僕をボコボコにする
ん、うん、
で泣いてるんですよ
殴りながら 心の中でごめんごめんって
。で、殴られながら僕も、なんかすごい悪いことしてるっていう、なんか俺が悪いことしてるような気持ちになってくるっていうの、
ないです。ああ、まあ、良くない被害者根性ですけどね。
そうですね。で、まあ、まあ、紆余曲折あって、その後、一年も経ずに鈴木くんはね、あの、学校辞めて、
はい、
あの函館で寿司職人の道を歩むことになるんです。それはまた後日の話です。
それはまた別のお話っていう。ああ、いじめとはまたちょっとジャンルの違う話ですけど。
でもね、痛いんですよ、こっちだって。心も痛いし、体も痛いっていうのはもういじめでしょ、もう。
まあまあまあまあまあ。いじめというか、まあ、そいつの圧政ですよね、ボスの。
ボスの圧政ですけど、またね、すごいこと考えるなって、
はいはい、
未だに思います。
北海道怖いな。修羅の国じゃないですか。まあでもそういう高校生活。まあ、
そうですね。だから、ろくなことはないですよ。驚愕、あ、まあ驚愕と今話関係ないけどね。そ
うね。あの恋愛と自意識の話とは結構ずれてるような気もするんですけど。うん、
全然、でもまあ、女性の扱いもそんなもんですよ。
ボコボコにされたい。
ボコボコ、まあ、言葉ではね。
あ、
うん、なんかわざわざ話しかけて、なんかこっちがええー、ってなるの見て、もうあんなな何あれ何あれみたいなのってないですか。
今なんかいろいろ嫌なこと思い出してシュンとしてしまったところです。
一回話しかけるんですよね、僕に。
はいはい、
あいつさーって言って、全然行くわけないのに、うん、この後女の子でみんなでミスド行くんだけど、行く、
うん、
行くわけないじゃないですか。
え、行くわけない、
行くわけないっていうか、ってなるじゃないですか。
うん、
だって話したこともないんですよ、その人たちと。
はいはい、
6に。で、ってなったら、焦って何やれって言って、ファーって。
照れ隠しだったんじゃないですか、本当はアイスさんを誘いたかったのに、
うん、
そういう風になって、
ええ、
でもそういう風になったらもう無理に連れて行かせるわけでもいかないじゃないですか、
はい、
で他の女子の手前、
はい、
バカにしてる風を装って、
はい、
本当は思ってたんでしょ。
あのね、本当にね、そう考えることができればね、僕の人生変わってたと思います。
まあその場の空気次第ですけどね。あとその人との関係性とかね、それまで。
そうですね、
え、でもアイスさん彼女できたんでしょ、高校で。
高校じゃないです。高校の時に告白をして1年かかりました、ね、1年かな、うん、1年だ。
高3の時に告白したってことですか。
そうですね、
あ、私なんかほら前の愛さんの話ではクラスの超可愛い女の子が大学の学食いる時にポンって、
はいはい、そうですね、あの
紙を投げてくれたんでしょ、愛さんに。
何ってね、嬉しいじゃないですか、
うん。しかも愛さんはその大学の学生でも何でもないのに、その彼女と会うために学食にいたんですよね。
そうですね、その、
うん、下ポーンってクラスのマドンナが紙を投げてくれて、
はい、
何何って見たら、まあその愛さんの彼女が浮気してるよっていうメモ書きだったっていう、
はい、
まあでもでもそんな可愛い女の人から一応、
はい、
気にはかけられてるわけじゃないですか。
そうですね、なんかどうやっておるのか分かんないですけど、ちょっとこう、
あ、いい感じ、
よくおってこうメモとか回ってくる時代があったんですよ。
でも内容が
まるまるちゃん浮気してるよ、
浮気してるよ。
まあでもいいじゃないですか、それだって女子との接触という意味ではね、異性との接触という意味では、
はい、
異性との接触ですから、
はい、だからもう本当になんか接触があった時には、
うん、
ね、もう なんて言えばいいんですかね、こう宇宙人をどう見るかみたいな感じでね。
どっちが、アイスさんが。
そうそうそうそうそうそうそう、 ET みたいなのはね来ないんですよ、僕の心の中で。友好的な宇宙人みたいなの、未知との遭遇みたいなの来なくて、
はいはい、
エイリアンとかプレデターはよく来るんですね。
はいはい、
うん、
あ、だからどう対処して、ね、なんとか傷つかずに済むかっていう。
そうですね、う
ん、それがやっぱりなんか あれなんか盆花正月の食べ物みたいなのと同じです
よね。まあ、例えがね、盆花正月の食べ物とエイリアンかプレデターっていう、はい、二人の例えは違いますけど、根っこは同じような気がしますよね。
別学関係なく、やっぱりローティーンの時に、うん、異性との接触があった人間っていうのは、
はい、
もう盆や正月とかプレデターじゃなくて、なんか日常の食べ物みたいに接してるんですよ。
なるほど。あ、わかりました。
はい、
もう一つのごめんなさい、もう一つの重要なポイントが分かりましたね。
はい、
僕のお得意を披露していいですか。
はい、どうぞ。
生まれ順占い。
はい、
アイスさん、あんた4人兄弟でしょ、上に2人いるでしょ
それどこでしたっけ、熱田神宮でしたっけ、どこでしたっけ、あれ
いるの、いないの。
いや、いない。ね、
はい、上に2人いて、
はい、
弟が1人いるでしょ。
はい、弟一人います、
はい、
ええ、
あと上の兄ちゃん二人いるね。
ね、それ知らないです僕
あれいないの。
僕が聞いてる限りではいないです。
ああ、
はい、
じゃあお母さん流しちゃったんだお母さんお兄ちゃん二人流しちゃったんだね
ひどいよね
まあ愛さんに弟がいることは知ってますから、
はい、
僕はこの生まれ順占いっていうのを得意にしてるんですけど、
はい、
つまり相手が何人兄弟で、兄か姉か弟か妹がいるか、まあ一人っ子かどうかとか。第三に関してはもう兄弟構成しちゃってるんで、
はい、
今やったのは大阪、三剣神社、
あ、三剣か、
の占い商店街で、アイスさんが占ってもらった時の占い師のセリフです。
はい、いっぱいひどいこと言われてね
まあ、心霊占いっていう、うん、神霊占いっていうところに
入ってもらった、うん、あんたあっち弱いねって言われてね、うん、鼻見ればわかるんだ鼻見れば、
うん、僕はちなみに後ろでから観察したんですけどあっちの兄ちゃんはでかいよって、うん、鼻がでかいからって、
うん、
それ占いじゃないですよねまあ、あとは、まあ、そもそも会って数分の初対面の人に、
うん、
あんたのお母さんお兄ちゃん二人流してるねってさ、
うん、
お前がまず兄弟構成の占いを誤ったわけで上の兄ちゃん2人でねって、いや、いないですって、ああじゃあ2人流れたんだね最低でしょ、一番マナーがないというか、
コールドリーディングっていうんでしょうね
コールドっていうかもうトゥーホットですよね
あ、むしろ、
うん、まあ、あとはね、アイスさんが舐めるのも好き、舐められるのも好き。
あ、あれは名言でしたね。それはね、好きですよ。でもね、好きじゃない人、俺見たことない。
まあ、それ、一個ね、まあ、その旅行中はアイスさんはクンニキャラとして、僕たちの、ね、クンニが超得意な、能力を持つスーパーヒーローみたいな感じで、
そうです
ね。熱田神宮行ったら、ちょっと宝物殿が閉まっちゃってたんですよ。
あ、はい。
ちょっと時間遅く行っちゃったんで。アイスさん得意の国にテクでペロペロして扉開けてくださいよ。
そうですね、ええ、ほぐしてね、ほぐしてほぐしてね。
何の話をしてましたっけ。まあ、とにかく、
あ、生まれ順占いの、生まれ順
ですよ。はいはい、ね、まあ弟、あれ原田さんは、
はい、
お兄ちゃんがいますね。
あ、いませんね。
あ、じゃあ弟だ。
あ、います。
うん、
お兄ちゃん流れちゃったんだ。
いや違う違う。だから、だいたい、まあ、ね、ほら、当たったでしょ。
そうですね。
はい、
男兄弟が。
いるという。
いますね、
はい。のみ。
そうですね。
ほら。
流れたのはお姉ちゃんなんですよ。
だからもう、アイソさん、それね。これ、それは、全部の情報を知ってから言えることなんですよ。
あ、なるほど、
ね。僕もよくやるんですけど、
うんうん、
あ、じゃあ流れちゃったんだ、はい、ギャグは、
はい、
情報なしでやるのは本当危険なんで。
わかりました。
皆さんも一応謝ってください。これリスナーも聞いてることなんで。
わかりました。すいませんでした。ええ、
不適切な。
はい。でもすごいニコニコしてますよね、ずっと。すいませんでした。
はい。
気をつけてください。
わかりました。
まあそういうことなんですよ。
はい。
ごめんなさいね、もうこの一言言うために10分完全に時間を無駄にしましたけど、舐めるのが好きとか舐められるのが好きとか、
はい、
超失礼な流れ、発言とか、とにかく、
はい、
男兄弟なんでしょ？
はい、男兄弟です。
女兄弟。あれ？あ、じゃあ俺の発言崩れるか。
あ、そうですか。
あ、でも、いや、異性の兄弟がいると、割と、 その異性との接触がそんなに盆正月じゃない。
いやー、あー、だから私中高の時弟本当に好きだったんですね。
はいはい。
ほう、
もうよし、一緒にお風呂入ったら膝枕とかしてました、
ね、高校生で。
高校生です
ごいね。
あら、でももう対象がいたんじゃないですか。でもそのなんか なんていうんですか、
対象、
うっくつしたものをぶつける対象が弟さんとはいえ、
どうなんでしょうかね。
まあ、僕も姉がいるんで、
はい、
女の扱いには慣れたもんですよ。
あ、そうですか。
ええ、
いやでも
大将さんはいないわけでしょ。
いない
です、ね、異性の兄弟が、
うんうん、
まあ分かった。もう一つよ、やっぱり生まれ順だから、お兄ちゃんがいたら原田さんはこんなひねくれなかった。
あ、すごいあります、そんな気はしますね、
う
ん、
そうでしょう、甘えられるから。
驚愕にいるお兄ちゃんがいたら絶対。
驚愕にいるお兄ちゃん、お兄ちゃんはどこの学校通ってるかも重要なの
いや重要じゃないですか。なんかこう、
あ、女慣れしてる男の人が自分より年上の立場でいたら、
そうですよ。それでなんか私に、俺にばっかり甘えちゃダメだよみたいなことを甘やかしてくれつつ言ってくれてたら、多分私は健やかに育ててたん
じゃないかな。すごい嬉しそうな顔して喋ってますけどねそれ妄想ですからね。
ただ
お兄ちゃん妄想が好きなんです、うん、
あ、
でお兄ちゃんに彼女ができて焼いたりとかもするんですか。
そうそう、でその時にお兄ちゃんになんかこう、あの、私はその時高2ぐらいで、お兄ちゃんは大学3年生ぐらい、大学1年かな、
はい、
なんですけど、なんかこう、俺はお前の彼氏にはなれないからみたいなこと言われて、ちょっと冗談っぽく私が生まれて初めての失恋をするという
人生妄想ですからね。
それそ、それを歩んでいたら多分私はこんなことにはなっていませんでした、は
い、あ、だろうね。
そうですね、幻聴とか聞かなかった、うん、なんかエアコンからが私の悪口を言ってるとか思いながら寝ないで済んだ
まあことほどさように生まれ順っていうのは大切なんですよ。
そうですね、う
ん、だから原田さんにもお兄ちゃんがいたらこんなになってなかったし、
う
ん、
流れなければね。
だから
流れたのお兄ちゃん
だからやめろっつって
んの。いやでも驚愕に言って、あの、男慣れしてるお姉ちゃんがいても別によかった。
それもありかもしれないね。で愛想さんにはもう女兄弟すらいなかったと。
いないです ね。男兄弟とももうね、もう、ね、もう昔からもうほぼ生まれた時から、
うん、
もうこうディスコミュニケーションというか
弟とそんなに仲良くない
ないですね。だって、
まあ、上のお兄ちゃん2人ともディスコミュニケーションだし、
ね、そうですね、もうね、あの男流れちゃったから。
あ、待って、ちょっとちゃんと念をするの忘れたけど、それはその占いのおっさんの盲言ですから、ね、本当に、本当に愛さんのお兄ちゃん二人が流れてるわけじゃないですか。
今、まあ、うちの親に、つぶさんに聞いたことは全然ないですよ。はいはい、で、今更、はい、あ、本当は流れてたんだよって言われても、はい、へーっとしか言わないですけど。はいは
いはい、まあ、ですからね、
うん
うん。そこら辺にもね、まずそこでしょ。まず兄弟、構成、生まれ順、
うん。
で、その次に、中学、高校、まあ、男子校、女子校に行くか、それとも共学に行っても愛さんみたいな目に遭うか、でもう人生決まっちゃったようなもんですね。
そうですね、うん、
でもそういうね、多分ね、こう気持ちを持ってる人はね、共学行っても変わんないですよ。
そっか、
うん、
うん、そうかもしれないね。
本当に、
ね、
本当にもうなんていうんですかね、惨めな思いを
生地目の前でキラキラした光景が繰り広げられているだけに、
うんね、俺なんか悪いことしたっけなって日々ね思ううちに、
奴隷根性、
自分をね責めるようになります、やっぱり
奴隷根性
あ、いや俺は分かってないけど、なんか悪いことしたからこんな目に遭ってんだって、うん、
でもなんかそれを抜けたら逆にプライドが高くなってきませんか。
プライドはだからなんていうんですかね、元々あるからその扱いが納得いかないじゃないですか。
あ、
ええ、
うん、っていう自意識と恋愛の話ですよね、
はい、
まさに。
そうですね、
うん、うん、ただまあそんな原田さんも大学に入学して以降は状況がガラッと変わったわけですよね。
変わったわけです。
はい、
もう5月の段階で彼氏ができました。
すげえ。
しかもサークルの同期の中ではとても目立つ存在と、
あ、スクールカースト上の方の、
スクールカースト上の方で今まで彼女はなんか あれ6人いたし合コンでも持ち帰りとかしてたよみたいな。
ってもうクリリンですよね、フリーザに会った時の。って
もう本当に私は少女漫画みたいな気持ちになったわけですよ。
その一月前と全く状況が。
そうなんですよ、
うん、
今までなんとなくなんか同性からバカにされてきた私が
こんな。それバカにされてないんだよね。
されない
。まあいやいや、まあ、その話はもう絶対終わらないから、はい、まあ置いときましょう。でそれはすごいじゃないですか、
はい、
もう1ヶ月でその落差、落差っていうかまあ上の方に行くという意味での落差。
そうですよね、
はい、
キャメロンディアスみたいな、メグライアンとかそんな気持ちになりました。
キャメロンディアスかメグライアン、キャメロンディアスはちょ
っとなんかそういうハリウッドのラブコメみたいな、
あ
こんな私がこんなみたいな、
はいはい、
気持ちになったわけです。
うんうんうん、
いいじゃないですか。
いいじゃないですか、
はい、
はいはい。でそれはうまくいったんですか。
いや30万取られましたね。
え、もう一回言って。
30万円を、
え、30万円のお金を取られちゃった。
取られてしまいました。
それはどのぐらいの期間取られたんですか。
2年半です
けど。2年半、
2年半付き合ってはいたわけですか。
2年半付き合っていましたね。
だってそのイケイケの彼氏なわけじゃないですか、
はい、
の大学なんて一番やったりやられたりくっついたり離れたり人生でもする期間の2年半を原田さんに捧げたわけじゃないですか、
はい。なんかメンヘラ版男メンヘラだったんです、
ね、あのメンヘラに別に女も男もないんですけど、
メンヘラだったわけですよ、
はいはい、
ニッコニコ
だけど私はもう初めてできたもう彼氏だからもう本当になんか、うん、今まで漫画とかで読んでたことを全部やろうみたいな気持ちになりまして、
はいはい、
あ、
はい、あとなんかそまあ漫画とか読んでたと言いつつも私は中高男性と接触がなく、なんか釣り行きすぎてなんか男性と接触があるやつ頭が悪いからなんかこういつか死ぬみたいな気持ちになってたんですけど。
ああじゃないでしょ。
わかるわかる。
なってたんですけど。
精液が脳に回ってるんでしょって思うん
で
しょ。
いやでも今でも思ってますよ。
あ今でも思ってた。精液が脳に回ってるんでしょ。
ヒトパビローマウイルス移されるだけでしょって。
中高で男性異性と接触があった人頭が悪い。
ああそれは文化的なことってことね。
なんかそんな気がします。
疫病とかいうことじゃなくて
頭が悪いです。
まあまあはいはい、わ、はい、かりました。でまあ話を戻しましょうよ、
はい、
2年半付き合ってて、
はい、
でも別れちゃったわけだ。
別れちゃいましたね。
あその30万取られたってのはどういうことなんですか。
なんかこう向こうが同棲するために、
うん、
あのお金を貯めようみたいな、二人で貯金を一緒にしようみたいなことを言って、
ほう
私はもうなんかナイスアイデアみたいな感じでやりましたら、
うん、
なんかそれで会計が不透明になったので、
はい、
ちょっと向こうがなんか自分の収入だけで絶対できないような買い物をどんどんどんどんしていって、
あれあれ同棲のための貯金を私があの歳入してるのと、はい、なんとなく向こうの買い物との額が合ってるぞみたいな、
そんな感じで。
どういう買い物したの。
服を買ってました、
はいはい、
私はなんかこうよくわかんない高校の時の服とかを未だに着続けて、なんか向こうはきらびやかな感じで、
いやきらびやかな、
ええ感じのお洋服着て
ベルベットゴールドマインみたいな
感じです。
あ
で30万を
ファッションオタクだったの彼氏は。
そうです、服が好きでしたね、
はいはい、で服で30万持ってかれた。
まあ服とかあとなんか音楽を作るぞとかいろんなことを。
音楽を作るぞ、
なんか打ち込みの音楽をね。
漫画のサークルでしょ。
漫画のサークルです。
なんで打ち込みの音楽作るの。
なんか打ち込みの音楽とか作りたかったみたいですよ
それになんでお金かかるの。
なんかあの音楽のソフトを買うぞみたいなまあそれはなんかあのさすがに買わなかったんですけど服は買ってましたね、うん、ひたすらに。
その間ってその女の影はなかったんですか。
まあ、なかったですね。メンヘラだったんで、あとなんか私がやっぱりそういう、うん、よし少女漫画みたいなことをしようみたいになったんで、
うん、
なんか共依存的になってましたねむしろ。
ああ
もうそんなね目立つキャラクターの人が大学の貴重な2年半を原田さんに費やしたっていうだけで、ね、それはそれですごく価値のあるもの
僕もなんか原田さんからはこの話、まあ、ここまで詳しくは聞いてないんですけど、
はい、
エグザイルに30万持ち逃げされたっていうキーワードはよく聞いたんですよ、
はい、
え何それって、まあ、エグザイルってのはその元彼のことを、
はい、エグザイルっぽいエグザイルの端にいそうな
エグザイル絆
エグザイルの一番端っこで踊ってそうな、
そう、そんな感じの
人から30万取られて、僕 2,3 ヶ月ぐらいの話だと思ったんですよ。
いやいやいやいや、
ポイ捨てみたいな、あの金だけ、しかも30万一気に取られて、なんかこういうことでこれが買いたいから夢を助けてくれよみたいな感じで30万ポンって渡して、でも速攻でピューっていなくなっちゃったって話かと思ったら、もうちょいなんていうか味わいというか、それまああるっちゃあるんじゃないみたいな、
2年半でしょ、
2年半
でしょ、だから30ヶ月で月々ゲップで考えたら1万円じゃない、うん、それでそのまあそのサークルの中でもこう割ときらびやかで、そのねコミュニケーションがねバリバリ他人と取れて、であの目立つその彼氏っていうのがねいたとしたら、そらいね別に高い買い物じゃないよ、それ。
あ、本当だ。ゲップでちょうど1万円だ。うん、24ヶ月プラス6ヶ月。
もうね、送料はおまけしちゃう。
ちょうど30万。
うん。送料手数料おまけしちゃう。うん、
だ もしですよ、大学の入学しましたと。で、スロープの下に、もぐろ福蔵みたいな人がいて、
はい、
あなたは、男性との接触があまりなかったようですねって。これ竹口純平のね。福蔵って言われたら竹口純平でいいけど、うん、これからあなたのキャンパスライフの2年半、きらびやかな彼氏を用意してあげますよ。お代は月々1万円で結構です。って言われたら、新入生の原田さんは、応じてたんじゃないですか。は
い、いやー、応じないんじゃない。
いや、それ俺の言い方気持ち悪かったわけでしょ、この。
いやいやいやいやいやいや。
応じない。
あ、俺応じるよ。
だって初めての彼氏ですよ。
あー、まあね。そっか、それはあるね。確かに。はい、2回目とかだったらいいけどね。1回目すごいボロボロに振られた後とかだったらあるかもしれないけど、初めては幻想が強くなるから、そんな竹内純平の声をしたもぐろ福蔵なんかには、なびかないよね。月々1万円。で、レンタル彼氏したと思えばいいじゃんっていうのは逆に傷口に塩を塗る行為じゃないですか、はい、さん。
そうですね。
初めての彼氏がレンタル彼氏ですよ。
はい。
でも、綾瀬さんだったらやったと。大学卒業して、あ、高校卒業して、
うん。
初めてですよ。初めてですよ。
初めてですか？
大学に入って、あ、彼女ができるかもしれないってい
う時ですよ。僕ね、あの多分ね、向こうが何かね、求めなくても、僕ね、貢ぎます。
そうじゃないと不安だからです。愛、うん、さんはあのね、
うん、
お金を払ってないのに俺と一緒にご飯食べてるとか一緒にホテル行ってくれるのは逆に不安になってくる、
うん、
あ、でも私今まさにそんな気持ちになります、
ね、ほらね、あるでしょ、
ああ、ね、やっぱ女愛想じゃないですか。僕の見立ては狂ってなかったですよ。
女愛想って言われた時に目伏せてすごい嫌な顔したよ。
なんか私最後ら辺とかなんかこう、なんかお金を払う自分が可愛いんじゃないかみたいな気持ちになっちゃって。
はあ。
なんかこう、そう、なんかこんなことに虐げられながらもなんかこう彼氏をなんかこう支えてる私って可愛いんじゃないかしらと思って、
うん、
彼氏になんか意味もなく今顔が可愛かったから300円あげるねとかいうのを週に何回もやってましたね。
ちょっと楽しそう。
いやいやいやいやいやいやいやいやいやいやいやいやいやいやいやいや
いやいや、でもこれやると本当気持ちいいですよ。おすすめです。
え、チャリンチャリン
300円。誰に勧めてんですか。
チャリンチャリン300円彼氏投げて、彼氏はありがとう
ありがとう。だからなんかそういうことをやっちゃう女と、
はい、
なんかそれをなんか悪いよとか言いつつも結局受け取っちゃう男が付き合ったら大変なことになっちゃうん
です、
うん、
まさに強依存ですよね。だからそれの、まあ、別パターンで言えばついつい暴力を振るってしまう男と、
うん、
暴力振るわれてその後優しくされるその一連の行為が自分を愛してるからだと感じてしまう女の人が一緒にいると超やばいっていうのと一緒ですよね。
そんな感じです、うん、お金を払うのは本当に気持ちがいいです。
おいおい、 俺たちより10歳ぐらい年下の女からこんなこと言われちゃったよ。
でも本当に一回やってみた方がいいですよ。
いや、ま、あのね、僕はね、割と、なんか、プレゼントしたり、はい、その、食事代とか払ってないと、なんか、その子と、僕が、その子が僕に付き合ってくる理由が見出せないので。
そうそう。あの、ね、うん、それの意味で、あいささんは、すごいよ。原田さん。
そうです。
全然ね、まだ原田さんも追いついてないぐらいの、お金出さないと気持ち悪い。精神、
うん、
じゃないと逆に不安になってくるんだもんね。
そうそうそう、
私払いますけど、なんかあれですね、ちょっと劇場型の人間なので、払ってる私が可愛いみたいな感じで払っちゃいます、
ね、ああ劇場はステージっていう意味の劇場型 で、ね、だからそうなんで、さっき言っててなんでそこで自意識がさらにもうワンランクというか、さらにそれを見ている自分っていう、
うん、
のを設定しちゃうんだろうなとは思ったんですよ。
なんかヒロイン気質なんでしょうね。
ああ。だからやっぱりちょっと一つ上の方から自分を見てて、
うん、
でそのお金を払っちゃうっていうの自体がいいわけじゃなくて、お金を払っている自分っていうのが状況がなんかいいっていうことなんですね。
いいですね。
だから愛想さんとは違うよ。
そうですね、
うん、
行為は同じでも動機が違います、
ね、うん、動機が違う。僕はね、うん、安心できないです。
そうですね、
うん、
だから私はなんかそういう感じだから、お金受け取らなくても生きていける男性を、お金受け取らないと生きていけない男性に仕立て上げちゃう節があるんじゃないかなと。
ああ
私がそんな感じなんで。
確かに DV の関係性でもそういうことはよく聞きますからね。
そうですね、
あ、まあお金だからまだ別にそこまでひどいことになってないけど、300円チャリンとかだったら、
うん、
でもこれがね、原田さんこの後ライターとして売れっ子になって、俺に仕事を振るような立場になってさ、
はい、
吉田ちゃんって、
うん、
ちょっと私今月忙しいから、
うん、
こっちの下っ端の仕事をやってよみたいな
立場、できるよねできるよねみたいな
立場になったとしますよ。
はい、
年収1000万とかね。
いや、ありがたい話です。
その時にちょっと抜き差しならない状況になりそうで怖いですよね。そのお金のやり取りの、
はい、
そうですね、
うん、
その時だから結局バーって払ってくれればね、まあ結局バーって払ってくれますよ多分原田さんが。
ああ、ちょっと僕と原田さんのこと言ってんの。
あ、そうなんですか。
違い、
そうなんですか。
はい、え、なん僕と原田さんのこと
言ってんの。そう
結局あれですよ、違いますよ。
違うの。
あの話聞いてなかった。原田さんがそうやってお金を返して、
うん、
やるようじゃないとなんとなく落ち着かない恋愛関係っていう精神状態のままいくと、変に収入とかが上になった時に、その渡す金額が300円とかだったらいいけど、もっと抜き差しならない金額になってきて、やっぱり金額多くなると人間関係のトラブルにもなりやすいですから、それこそ人情沙汰にもなりやすくなるけど、300円で人は刺さないけど、もしかしたら切羽詰まってきたら30万で、ね、まあ、殺しはしないまでも殴って奪い取るぐらいの、ね、
はい、
ことになるかねないじゃないですか。
そうですね、
だからそれは不健全だよっていう。
そうですね、
なんか岩井島子みたいな楽しみ方を収入得たらすればいいんじゃないですか。
あ、
なんかあの
開き直ってね、
うん、男を囲って、うん、もう仕送りして、その代わりあんたは俺の男、私の男みたいな。
いや、ただ問題だな、それをやる収入がないからすごい中途半端な
状態。今考えもうね、
中途半端な状態なんですよ今。なんかこう、うん、全く渡せないかといえばそんなことはないけれど
みたいな。ちょいちょい僕たちなんか、あれこの人年下なのにな、うん、10歳ぐらい年下なのになんか俺たちが負けてる気が
します。もう年収200万で、あの、男の生活まで見るの結構大変じゃないですか。
でも苦しければ苦しいほど多分気持ちいいと思うんですよ。
原田さんちなみに実家だったっけ。
実家です。
あ、実家に200万だったら、まあ、うん、まあまあ、いや、ちょっとまあそれを言うことはまあ置いといて。じゃあ、お金さえあれば岩井島子的なことはやりたいんですか。でもやりたくないでしょ、どうせ。
どうでしょう。
いや、意外に多分ね、絶対ね、うん、いいと思いますよ、あれ。
やりそうな気がします。
ほら、
私、収入ができたら、なんか、顔が好みの男性たちに、なんか、毎晩運動会を開かせるのが夢なんです。
ほう。
うん。
それ、どういう。
いや、気持ちよさそうじゃないですか。
なんか、ゲゲゲの鬼太郎みたいな絵しか浮かんでない。墓場で運動会みたいな。
いや や、なんかあのよく漫画でちょっとなんかこうお金持ちのおばさんとかが若い男たちをなんかこう子猫のように飼ってるみたいな
絵
がある
じゃん。闇金牛島くんの最初の方にいましたね。
そうで、占い師の
ババアおはよう牛島って
あれ嘘だと思うんですよ。
嘘、
一番気持ちいい状況はなんか そんな子猫のように飼うことじゃなくて男たちを争わせることだと思うんですよ。
お
ー、だから私は運動会をさせます。
その運動会っていうのはまあ競技とかやって一等になったらどうなんですか。
私が背伸びでキスをします。
おーすげえ、
うん、
じゃあ頑張らないといけないのかな。
そう
ですね、それをお金で何とかしたいんですよ
あ、いやだから背伸びでキスじゃなくてお金だろ。
お金です。
あ、だからそうやってお金でしょ。100万円1等100万円2等30万とかでしょ。
でも一応運動会の名目上はなんか私が背伸びを切ってキスをしてくれるからみんな頑張ろう、
それを必死でやると
、俺は頑張るぞ、まあ、あとで100万ぐらい渡しますけど
それをもうだからみんなも分かってんだけど、男の方も分かってんだけど、背伸びでキスのために頑張るぞって言いながら楽屋行ったら、うん、あー今日100万取れなかったみたいな、
こんな感じで、
うん、
おめえいいなみたいな、
うん、
でもなんでキスしてもってあのババア最近なんかちょっと歯磨いてんのかみたいな言ってんだよ楽屋裏では。
ちゃんとだからそれは言われないようにある程度その1位じゃない人にもある程度払うとかがちゃんと考えるでしょ。
いやーそれ1位だけの方が気持ちよくないですか。
いやいやでもそん
な、そんななんかラフプレーになりますよ男たちが私のためにラフプレーを繰り広げるんですよ。
あ、逆にラフプレーになった方がいいわけだよね。
ラフプレーになった方が絶対気持ちいいです。
あ、
お
でも100万円のために争ってんだよそれは。
そんなだって1位しかもらえないって開始みたいな話あるかよそれ
いやああいう船運営したいですね。
まあでもそういうことだよね、開始みたいな奴らを集めることで
しょ。どっちかというとゼロですけど1しかもらえませんっていう
あでもそこでまたほら原田さんの自意識があるのはさ、
は
い、100万円渡すからやってもらえる
で
しょ、どうせっていう、
そのだから幸せではあるけれども、
いやだからその妄想なんだから、みんなが私にの背伸びのキスを得るために争ってるでいいわけじゃん、妄想なんだからさ、
う
ん、
そうですね。
なのにそこに100万円渡してるからみんなどうせ必死になってるんでしょっていう妄想なんだから好き勝手やっていいのに、そのサジェスチョンというか保留が入ってしまうところに原田さんの自意識の面倒くささが垣間見えますよね。
被害妄想が激しいから
妄想の中でも
卑屈なんですね本当に卑屈はいろんな人から言われますね